和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は苫小牧市山部料理寿司和食日本橋のご主人でいらっしゃいます斉藤義行さんにお話を伺っています。
ビラトリから高校は熊台苫小牧、
はい、うちの父親が僕ずっと剣道やったんです。
剣道、
でどっか遠く行って剣道やれ、
遠く行って剣道やれ、
はい、でうちの兄貴もそうだったんです。うちの兄貴は公立高校受かったけども駒沢にいい先輩だから駒沢高校行ったんです。で僕もどっか行こうと思ってたらうちの兄貴が来いっちゅうから、ちょうど僕が1年生に入った時うちの兄貴がキャプテンだったんです。
剣道部の、
はい、
1年3年、
はい、わで行きました剣道やりに。
剣道と寿司共通点なんかありますか？
ああうちの兄貴に言われました。お前は剣道やってなかったらこの商売できなかったぞ
えどういうことですか？
あアマちゃんでしたからすごくやっぱり剣道やって厳しさが分かってで人に負けるのが嫌でしたからやっぱり稽古もしましたし、やっぱりその負けん気が自然についてきたんですね、
はい、ということをお話を伺ってますと、その節目節目で、はい、本当に今の斉藤さん日本橋のご主人として頑張っておられるそういう方にその時々いいアドバイスをもらったり、はい、いい出会いはあったっていうことですね。
そうですね。
でお兄さんはお寿司屋さんやってないんですか？
いえ兄貴は駒沢大学行って剣道部だったんですけども、で自分で商売やったんですが、兄貴もうちの兄も55で他界しちゃったんです。
あら
だからうちの兄貴はねずっと剣道やってて一応7段取って、
でえな
7段です。
剣道7段
はい、で俺は絶対8段取るしてたんですけども、取る前に他界しちゃいました。
わ、
はい、僕はちなみに4段です。
ちょっと待ってくださいよ早く言ってくださいよ今思わず立ってしまいましたけれども剣道4段ってのもすごいですよ。
いやいや僕の孫はすごいですよ。今東海大札幌行ってますけども、中学時代は全国2回行ってます個人戦で。
あら、
はい、
どうですか人生。まだおいくつか私は斉藤さんに伺ってないんですけれどおそらく私より10以上若いっていうふうに思うんですけどいい人生でしたね。
そうですね。やっぱりこう、まあ、うちの家内やうちの父親や兄貴やいろんないいお客様に会えて、うん、まあ、自分で育ったっていうより育ててもらったっていう感じですね、
うん、
はい。
でもお話を伺ってますと、自分はアマちゃんだったからとかおっしゃってますけど、
はい、
いえいえどうしてどうしてっていうふうに僕なんか感じるんですけれども、アマちゃんだったらこんなふうにできませんからやっぱり、
ですかね
それはお父様であり、はい、今お話になったお兄さんであり、
はい、
いろんなお客さんであり、
はい、
支えられたっていうことですよね、
はい、
で忘れていけないのは奥様です。
そうですね。
奥様いないんですか
今日は、はい、今日はちょっとね今日うち店定休日なもんですから。
やだ奥様逃げましたね、はい、私が来るっていうんで奥様へのそういう感謝の思い言葉ってのは何かありませんか？
僕ですか、うん、まあいつも言ってるんですけど、お前がいなかったらこの商売できなかったなと言います。
奥様はどんなふうにおっしゃってます
か？まあそうだねとは言いますけどもやっぱりアマちゃんなんです
よ。いやいや、
でもやっぱりビシビシもううちの神さんに鍛えられてますから
あでも奥様は偉いっていうかすごい方なんですね、うん、ですからそれは自分のご主人がそこまでやっぱりお店を守りね、
はい、
人の道をきちんと守って、
はい、
でいいお客さんに巡り会えてるっていうところを見てるからだと思いますよ。
そうですね、感謝してます。
私もいろんな方とお話をさせていただいてるんですけれども、なんかこんなにご苦労されているにもかかわらず今思えば皆さんのおかげなんですよっていうふうにおっしゃってくださる方っていうのはそういませんから、うん、ご自分をこうしっかりこう見つめてで控えめにお話をされる やっぱりご主人とはなかなかいないですよ。ますますファンになりましたね。
ありがとうございます
これからこの日本橋どんなふうにさらに進めていこうというふうにお考えですか。
うちは後継ぎがいないんですよ。一人娘で。
あ、お嬢さんですか。
はい。で、まあ、この商売大変ですから、まあ、いい人がいたら任せようかなと思ったりしたんですけども、今孫が大学4年生なんです。
お孫さん何人いらっしゃるんですか。
4人です。
4人。
はい、
はい、
小さいのは5歳から上は21歳ですからね。
あら、でその中には剣道やってらっしゃる方が
2人。剣道やってました。
あ、そうなんですか、ね。
はい、2人とも強かったです。
はいはい。
でその上の兄ちゃんが去年、じいちゃん僕寿司やる、お前寿司やるんならなどっか修行しちゃなきゃダメだぞって、
はい、
ね、厳しいところを選んでどっか探して5年ぐらい行ってこなかったらここはできないぞっていう話をしたんですよね。
はい。
まあ、やる、それでも本人はやるって言いますから。
あら、はい、いやー、よかったですね。はい。
まあね、せっかくね苫小牧に出したこののれんがね、
はい、
僕一台で終わったらまた寂しいことですしね。
そうです。
はい。
うわ、でも一人娘さんにも感謝ですね。
感謝ですね。はい、
ねえ、
はい、
そう言ってくださる、
はい、
まあ、斉藤さんから見ればお孫さんがいらっしゃるわけですから、
はい、
いやということは、まあ、一安心ですね。
まあ、ホッとはしてますけどね、
うん、
でもこれからがまた大変ですからね、やっぱり信用してもらって、やっぱり本人にまたね努力してもらわなきゃダメですから。でこの商売一の大変な仕事です。ただ孫に言った言葉、お前な、一番大事なのは人に好かれることだぞ、うん、これが一番大事、ね、あとは人の気持ちを分かってやる、そうするとお客様も来てくれるかもしれない、お前じいちゃんの時代が終わったらお前の時代に入るんだからな、それはここ、ね、頑張ってやってくれっていう話はしたんですけど、
いやー、もう素晴らしいお話だと思います。だってお客さんはお寿司を握ってくれる方のもう全てを見てるわけですから、
はい、
指先から、
はい、
仕草をね、
はい、
で出されたものを、はあ、美味しいなっていうふうに食べていただくための努力ですよね、はい、
そうですね。
私たちも、まあ、こうやってテレビとかラジオの仕事をしてますけれども、どういう時が一番嬉しいかっていうと、今日の番組分かりやすかったよ、楽しかったよっていうふうに言われるのが一番励みなんですよ。
ああ、そうですね。
ですからそれは人に美味しいものを出す、食べていただくお寿司屋さんも同じですか。
はい、一言ですね、帰りに美味しかったよとか今日良かったねとか、まあ、その言葉を言われると嬉しいですね。はい、
いや、それは素晴らしい教訓になると思いますし、いい、またお孫さんにも恵まれましたんで、
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。
はい、頑張ります。よろしくお願いします。
私たちも一生懸命応援させていただきます。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週は苫小牧市にあります山部料理寿司和食日本橋のご主人でいらっしゃいます斉藤義之さんに話を伺いました。